本日はその少し前から続いてきております天の国の例えの締めくくりの例え教えとなります。本日のマタイによる福音書13章の44節から46節まで、短いところですが、この中に前半部分として2つの例えがあります。そしてその後47節から50節までが後半の部分となります。前半と後半で少し視点が異なってきておりますので、よく注意して見ていきたいと思います。まず天の国は畑に宝が隠されていて、それを見つけた人がその畑を、持ち物をすっかり売り払って畑を買って宝を手に入れるというものです。これはよく考えると、そもそも宝というものは普通は見つかりにくいところに、例えば洞窟とか、アラジンの物語でもそうですね。あるいは若い人ならばパイレーツ・オブ・カリビアンという映画がありますが、あれは南海の無人島、誰も知らない島に宝が隠してある。つまり宝物はそう簡単に見つからないところに隠しておく、しまっておくというのが一つでしょう。あるいは宝は守りの堅固なところ、今で言うならば、自宅でしまうなら金庫を用意する。自宅の金庫も危ないなら銀行に預ける。そういう守りの堅固なところに大事な宝はしまっておくものであります。ところが今日の例えでは、宝が隠されているのは畑だというのです。作物を作る畑、もうこの時点で頭の中にこの疑問符、クエスチョンマークがついてきてしまいます。さらには畑で宝を見つけたものの、それを自分のものとするためにさっさとそれを持っていけばよさそうなものを、そうではなくてわざわざ宝を隠したままにしておいて、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うというではありませんか。宝に直接触れないで畑ごと手に入れるというのです。畑とは一体何を指しているのでしょう。畑を掘ったら宝が出てきた。畑を掘ったら宝が出てきた。どこかで聞いたようなお話ではないでしょうか。畑から宝。ここ掘れワンワンでございます。あの花坂じいさんという昔話にあったのを思い起こすことができるのではないでしょうか。花坂じいさんという昔話は、心優しい老夫婦と欲深い隣人夫婦が登場してまいりまして、不思議な力を持った犬をきっかけに、心優しい老夫婦は幸福に、そして意地悪でこの欲深い隣人夫婦はこう罰せられるという内容であります。日本では室町時代の末期から、いきなり話が飛びますが、室町時代の末期から江戸時代の初期にかけて成立した、いわゆる勧善懲悪のおとぎ話であります。江戸時代に出版された絵が入ったこの娯楽本、 まあ、表紙の色で赤本とか何々本っていろいろと言われたようですが、赤本というもので、まあ、その中には有名な桃太郎とか、猿蟹合戦とか、下切り雀、そしてこの花咲かじいさんなどの昔話が、子供向けが主でですね、多く出てまいります。これらは浮世絵師らがどうも絵も本文も書いて出版したようでありますね。懐かしいお話でありますが、出だしのところはこうです。優しい老夫婦が傷ついた子犬を見つけて飼うことにし、我が子のように大事に育てていたとこ。あるとき、犬は畑の土を掘りながら、ここ掘れワンワンと鳴き始めるわけです。驚いた老人がクワで畑を掘ったところ、大判小判がザックザク。老夫婦は喜んで近所にこの振る舞いをしたという、ここが良い、老夫婦の良いところですね。喜んで近所にこの振る舞い物をした。ところがそれを横で見ていた妬んだ隣の夫婦はですね、無理やりこの犬を連れ去り、宝を探させようと、虐待するというんです。しかし、その犬が指し示した場所から掘って出てきたものは、期待外れのガラクタばかり、下手者や妖怪や欠けた瀬戸物の類。老夫婦は激怒して、この犬を殺害し、そして飼い主夫婦にも悪態をついた。その犬を葬って、植えた木からやがて臼が作られ、そして臼で畑と同じことが起こってきます。老夫婦がつくと、大判小判がザックザク、隣の夫婦がつくと、その汚いものがいっぱい出てくる。そこで怒った老夫婦は今度はこの臼を焼いてしまうわけです。そうするとその臼の灰をですね、この老夫婦、おじいさんが、この犬が現れてですね、枯れた桜の木に撒いてくださいって。撒くと、枯れた桜の木が満開になる。そこに通りかかったお殿様が、これは見事だと言って、褒美を持たせ。しかしそれを見ていたこのお隣の、欲張りな夫婦はですね、この夫は、我もと言ってこの灰を撒いたところ、その灰がお殿様の目に入り、お殿様のお怒りを買って罰せられた。というのが、まあ、花咲かじいさんですね。この花咲かじいさん、明治34年には商家同様となりまして、多分聞けば皆さんすぐにお分かりになる。親しまれた歌にもなりました。まあ、さらには打足ですが、この商家の替え歌をですね、今、トップを行く広島東洋カープの応援団がですね、得点が入った時に歌う喜びの歌、通称、宮島さんというのでですね、歌っているっていうんですね。まあまあまあまあ、花咲かじいさんからですね、広島カープまで行ってしまうわけでありますが、しかし、畑を、掘って宝が出てくる。私たちの馴染んでいた昔話は、いいおじいさんたちと、欲張りな人たちという構図の中で、その欲を書くといいことないよという、まあ、教訓的なものに、なってくるわけです。畑と宝は一緒なんですが、今日のこの主イエスが教えてくださいました、畑に隠されていた宝が見つかった。この例えはですね、見つけるにあたって、例えば、良いおじいさんとか、意地悪な隣人とかいう、誰かとかいうのは全然関係ありません。あるいは、ワンワンと吠える犬が登場してくるようなのでもありません。誰かとか、何がということは、関係ないんです。そこに重点がないということですね。で、その上で、じゃあどこに重点があるのかです。この畑という、いわば、いつも働いていると思われる場所、日常的なところに宝は隠されているということであります。これはズバリ申し上げて、救いという宝のことなんです。これは、イエス様は天の国のことを教えようとしているわけです。天国です。この地上でいかに金儲けができるかということを教えているわけじゃないんです。天の国のことを教えている。いわば、 天の国に入るというのは救われるということですから、宝というものは救いなんです。救いという宝は何か現実離れした瞑想の世界とか、あるいはこの世から離れて、やっぱこう荒れ野とか山にこもって修行してそこで見出されるようなものではないんだということです。現実の日常の生活の中に隠されているんですよ。そこであなたはそれを見出すことができるのだと教え示されている。そしてもう一歩踏み込んで、この畑というものをさらに絞り込んでいくと、教会と言ってもよいかもしれない。そこに宝が隠されている。教会です。ただし、露出はしていない。コンビニエンスストアの棚に置いてあるように、その宝がそこにポイと置いてあるわけではない。隠されているというのです。だから探す、求めるわけです。見えなかったものが見えてきて、見つからなかったものが見つかった。その喜びは大きいのです。そしてそれを自分のものにするために、一体どうしたか。持ち物をすっかり売り払って、畑を買う。言い直せば、全財産を投じて、それは自分の全財産を手放して、その宝を得ようとすることです。畑を買うことによって、正当に宝を自分のものとすることができる。次の45節からの高価な真珠の例えも同じです。良い真珠という救いを探し求めている商人。それはまだ洗礼を受ける前の求道している人と言えるでしょう。自分の生きる道を求めて、自分の人生の意味とか価値を尋ねて、教会の門を叩き、聖書を開け、尋ねている人たちのことです。良い真珠を探している商人。そしてついに見つけたというのです。見つけたはいいが、それを誠に自分のものとするために、それを得るために何をしたかといえば、同じ言葉が言われる、繰り返される。持ち物をすっかり売り払い、そうやってその真珠を手に入れたという。前の畑の宝も、後の真珠も、どちらでも共通しているのは最後のところで、持ち物をすっかり売り払って手に入れたということです。持ち物をすっかり売り払うとは、それまでの生活で築いてきた自分の拠り所としているありとあらゆるものをみんな手放してということであります。売り払う。手放すということは、もはやそれを頼みとしない。それを、に依存しないということです。シエスは他のところで、狭い門より入れと教えている箇所があり、割と有名で知っている方も多いでしょう。狭い門より入れ。私のふるさとのボリビアには、この山のようにいろんな宝物を背負っている、人形がお土産でよく売られています。それはまるで日本でいう七福神みたいな感じ。船に、山のようなザクザクと宝物やいろんなものが乗っているように、この肩に背負っているんですよ。狭い門から入るときには絶対にそれが引っかかるなっていうのがすぐイメージできるものなんです。狭い門から入れ。どこに入っていくか、救いにです。天の国にです。その入り口は狭い門。 そこを入るにはいろんなものを背負ったまんまで抱えたまんまで入ることはできない。それを下ろす。今日のところで言えばみんな売り払っちゃう。手放すわけです。そして言うなれば身一つで狭い門を通っていくわけです。これは大変ですね。救いを得る、宝物を得るってことはかなりハードルの高いことです。教会は時々敷居が高いって言われます。それは入りにくい。なんかこう、身内だけのこう、親しげな、集まりを作ってて、よその人は入りにくいっていう意味で受け取れますから、まあ確かにそういうこともあるかなと思いますが、がなんです。本質的には教会というのは別な意味で敷居は高いんです。敷居の低いのは何かというとコンビニエンスストアです。ちょっと行ってすぐ入れる。そして手近に必要なものをすぐ買い求めることができるのはコンビニエンスストアです。とっても便利。敷居も低い。じゃあ教会は何を提供しているか。教会は畑だと先ほど申し上げましたけども、この畑の中に何が隠されてあるかというと宝物だって言うんです。しかもそれは皆さんの人生のすべてを売り払ってでも手に入れる価値のある宝物だって言うんです。とてつもない高価なものを提供する場所です。それを手に入れるためには自分の人生で今までせっせと貯めてきたもの、築いてきたもの、それは富でもあるだろうし、名声でもあるだろうし、自分なりのキャリアでもあるでしょうし、俺はこれだけやってきたという自負でもあるかもしれない。でもそういうものを全部手放してまでして手に入れる。そういうものだ。これはハードルが高いです。簡単にはいかないことです。ですから、求道している人にぜひ信仰を持ってほしいと私は思います。皆さんだってみんな思うでしょ。でも信仰を持つのは軽々しく持てるわけではないわけです。大変な決意がやっぱり必要になる。だから洗礼受けたいって言ってこられるその申し出を受けるときにはこう身が震える思いがする部分がある。簡単な思いでコンビニに入るぐらいのつもりですいません洗礼受けたいです言ってくるケースももしかしたらあるかもしれない。がしかし少なくとも私どもの教会で一緒にこうやって礼拝を守りながら洗礼の申し出をなさる方々はそうではないと私は信ずるしそう思う。大変なハードルの高さです。でも全てを売り払ってでもそれを得たい、そういう高価な尊い宝であり、良いものなのです。それをですね、得ようとしているわけです。今まで自分が培ってきたものを手放すというのは大変です。勇気がいります。もう崖から飛び降りるぐらいの勇気がいるかもしれない。洗礼を受けて救いに預かる。まあ、預かるって言い方もいかにもキリスト教教会的用語でありますけれども、与えるという字を書いて預かる。言うなればいただくことです。洗礼を受けて救いに預かる、救いをいただくときには、あれもこれもと、地上の富や地位やキャリアなどを、なおより頼みながら、二股、三股かけるようにして、主イエスの十字架の許しも救いもいただきたいというのはなしですよという例えであります。私は時々全幅の信頼を持ってという言い方をします。これも日常的な表現ではありませんが、私の恩師の先生がよく使ってた言葉なんです。全幅の信頼を持って。全幅って、辞書引けば、あるだけ全部とか、あらん限りとか、 ありったけという意味になります。だからまさに今日の二つの例え、持ち物をすっかり売り払って、ありったけ全部、全幅のということです。これは、あれもこれもと、二股三股かけないということであります。ただ一途に、主イエス・キリストの十字架による罪の許しと、復活による常しえの命を、ただ信じていただけるということに、全身全霊を投入することであります。救いをいただくというのは、持ち物をすっかり売り払う決断、決心、覚悟がいるということです。でも誤解しないでください。カルト集団のように、皆さんが洗礼受けるときに皆さんの預金通帳の全額を教会に寄付しなさいとか、ね、持ち物の財産をみんな教会に捧げなさい。そんなことを言っているのではありません。お分かりいただけると思います。それをより頼まないということなのです。どうぞ財産は大事にしてください。老後使いますから。それは神様からいただいたお恵みとして大事に使ってください。でも、洗礼を受けるときにそれを売り払い手放すということは、もはやそれを頼みとしないということです。そこに依存しないということです。一筋に、イエス様だけに頼り委ねて生きるという決心であります。そうやっていただく宝は素晴らしい宝であります。洗礼を受けるにあたってきちんと悔い改めをしてってよく言います。私も言いますが、それはこの持ち物をすっかり売り払うというところに見事に表されていると言えるでしょう。前半の二つの不思議な例えは、救いという宝を得たいと願うならば、その道はこうだと教えているわけです。そしてそうやっていわば入り口がちゃんと示されて、天の国に向かっての門がこうだよって教えてくださったわけです。で、後半の47節以下は、その門をくぐり抜けて、キリスト者、信仰者となった人たちが、天国の門の前にたどり着く時までのこと、あるいはそのたどり着いた時のことを教えているのです。良き宝をいただいた信仰者が、魚に例えられています。しかし、せっかく宝を得たと思っていた魚も、最後の審判になって、これはダメだと、投げ捨てられる可能性があると教えています。何か不安をかきたてられるような気もいたします。信仰者として、宝をいただきながら、いわばそれをダメにしてしまう。良い魚であったはずなのに、いつの間にか悪い魚になっている。今日の例えでは詳しく教えられておりませんが、その中身を別な時に主イエスは別な例えで教えています。お分けにならずに聞いてください。マタイによる福音書の25章にタラントンの例えというものがあります。タラントンというのは単位の額のことで、お金の額のことですが、約普通の大人が20年分丸々働いて積み上げた賃金が1タラントンです。ですから、例えば、ざっくばらんに、年収500万、 それを20年間貯めたとします。ね、10年で5000万、20年で1億、1タラントってそのぐらいの大きな額のことなんです。億単位。主人はあるしもべに5タラントを預けて、あるしもべには2タラント、そしてあるしもべには1タラントンを預けて旅に出た。旅から帰ってきた主人は、それぞれのしもべからその預けた分を受け取るべく向き合う。5タラントンを預かった者は、それをもとに5タラントンを設け主人に褒められる。よくやった。2タラントンを預かった者はそれをもとにさらに2タラントンを設け、やはり主人に褒められた。がしかし、1タラントンを預けられていた者は何としたか。ご主人様は恐ろしい方だと分かっておりましたので、土の中に埋めておきました。これがそうでございますと言って、土の中に隠して埋めておいた1タラントンを持ってきて差し出した。すると主人は、怒って言うのです。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところからかき集めるのを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきた時に利息付きで返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントをこの男から取り上げて10タラントを持っている者に与えよ。このしもべを外の暗闇に追い出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。なんとも残酷な話に聞こえるかもしれません。しかしよく注意してみると、このタラントンという巨額な資金でありますが、それは今日の例えの畑の中にある宝であり、高価な真珠、全財産を売り払ってでも手に入れるべき高価な真珠に相当するのです。その宝は、実はただ持っているだけではダメなのです。生かすべきものだったのです。そういう使命が、このいただく宝についてきている、伴ってきている。それを怠るときに、良い魚だったはずが悪い魚とされてゆく。この三番目の一タラントの人は怠け者の悪いしもべだ。いや別にそんなに怠けているとは思えないけど、素直に聞く人たちはそう思うかもしれない。しかしその宝を与えられたということは、おのずとその宝を豊かに生かしていく使命が実はあるということなのです。その使命をないがしろにし、放っておくことは怠ること。怠ることは良い魚が悪い魚になってしまうことであります。だから、最後の審判の時に天使たちが来て良い魚と悪い魚を仕分けをする、裁くということですが、その時に泣きわめいて歯ぎしりするようになるという、泣きわめいて歯ぎしりをするというのが25章のタラントンの例えの最後と今日の例えの最後とがぴったりと一致している。泣きわめいて歯ぎしりをする。主イエスキリストの命の代償が支払われた尊い宝、それはどんどん生かしていくべきもの、それが使命でもある。私があなた方を愛したより、あなた方も互いに愛し合いなさい。この愛し合うというのは宝を生かしていくことであります。タラントンを増やしていくことであります。 主イエスが許されたように自分に負い目のあるものを、あるいは失敗して犯したものを許し受け入れる。そうすると何が起こるか。その許し受け入れてもらったその人が今度は自分が受けた恩を別の人に送っていく。普通は恩返しというんですね。恩返しというのは恩をくれた方にありがとうと言って恩を返すでしょ。でもキリストの教えは恩送りなんです。ご当人にお返しするんじゃなくて別の人に送ってしまうんです。それをペイバックではなくてペイフォワードと言ったらいいと思うんです。そうやって送っていくのは一人に送るんじゃなくて二人、三人、四人、五人にいただいたものをどんどんこう送っていくわけです。そうするとイエス様が教えたあの麦の種の例えのように一粒の麦がですね30倍、60倍、100倍にも実っていくわけです。ほらほら、タラントの例えとちゃんとつながるではありませんか。いただいた宝は土の中にしまっておく、それは違いますよ。生かそう。土の中にしまっておく実例を最後にお話しして終わりましょう。新約聖書に収められているたくさんの手紙の中に、テサロニケの信徒への手紙というのがあります。テサロニケというのは、今のギリシャの北東部というべきでしょうか、もうマケドニアに入るというべきでしょうか、にある町の名前です。そこに、教会ができて信徒たちが誕生したわけですが、そこの信徒たちが自分たちは救われたんだ、だからもう最後の審判終末が近いからといって働くことをやめてしまったんです。えっと思われるかもしれませんが、働くことをやめてしまった。もう最後の審判、キリストの再臨は近い。で、しかも自分たちはもう救われてる。だからもうあとはもう待つだけで、今更働く必要はないって。働かなくなってしまった。しかし彼らが言うように、3日たち、1週間たち、1ヶ月経っても最後の審判は来ないわけです。2月、3月、半年経つ。その間どうしてると思います？結局は周りの教会の仲間たちから食べ物をもらったり、そこにべったり依存し、そこから言うなれば吸い上げて生活しているだけなんです。自分たちは救われたと言いながら何にもしないで、結局周りの人たちに迷惑かけている。パウロという伝道者はそれに対して非常に厳しく諭しています。自分たちは選ばれた民、救われた民だと自負するのは結構なことですが、それでふんぞり返って何もしようとしない。自己変革を志すことをしないで、ただ都合よく自己肯定だけを信仰の名のもとにしようとしてはいけない。もう一回言います。いただいた宝のゆえに自己変革を志していくことをしないで、ただ都合よく自己肯定だけを信仰の名のもとにしようとしてはいけない。これは新約聖書の時代のイスラエルの民の中にも見られたものです。日々新たに悔い改めて、なお与えられてある許しを受け止め、その救いに応えようとして努力する。頑張るんです。今世の中では頑張るのは否定されてきつつある。頑張らなくていいんだ。でも、私たちは頑張る。なぜか。 とてつもない宝をいただいているから、しかもただ自力で肩にガンガンに力を入れて頑張るのではなくて、リラックスして肩の力を抜いていただいている宝がゆえに、粘り強く忍耐強く頑張る。私たちは何度も挫折するし失敗もする。ついこの一週間の間であってさえも何回失敗したことか、挫折したことか。しかしそれでもなお宝は手の内に与えられてあるではないか。それを確認するチャンスを礼拝というこの恵みの時として与えられている。だから悪い魚だとされていくのを恐れてさらに何もしないのではなくて、ああダメだな自分はと思えば思うほど悔い改めて、変なものに依存したりより頼むことをきっぱりとやめてやり直しをしようとするのです。そうしなさいと招かれているからです。謙遜にいつも新しく御言葉に聞いて、いただいた宝を大切にしていきたい。私たちはまだ天の国への途上にあるものです。狭い門から入って狭い道を行けってイエス様は教えてくれているけれども、広い道が大きく口を開けて待っている。大きな誘惑もそこにある。でもいただいたこの土の器に盛られた宝をじっとよく見つめる中に、この広い口の開いた道を横目に見ながらなお細い道を一歩前へ進んでいくのです。信仰を求め救いを求めている愛するお一人一人、厳しいようですが圧倒的な喜びをもたらす宝が救いであります。あなたを解放し、あなたを自立させ独立させ、そして愛されたように許されたように愛し許し奉仕していくときに、あなたは天に宝を積み、そしてあなたが蒔いた種が何十倍にもなって実ってくる、この喜ばしい情景をきっと見ることになるでしょう。天国への途上に戦いも悩みも葛藤も山ほどあります。しかし宝を十字架でもたらしてくださった主は、助け主なる聖霊を送ってくださると約束してくださいました。その約束の聖霊が確かに送られ、私たちの固くなな心を素直にさせ、耳を開いて御言葉を聞かせ、目を開いて恵みの事実を見させてくれるでしょう。今日、今もその時であります。いただく宝の素晴らしさに感謝と喜びを新たにして、天の御国に向かってさらに一歩前進いたしましょう。